舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由加がお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日、金曜日は毎週舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。さあそれではここで本日の待ち人をご紹介します。舞鶴市かん失礼いたしました生活環境課より有田雅史さん、小川めぐみさん、小川裕太さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はねお三方にお越しいただいておりまして、あさってに開催となります舞鶴環境フェスタ2018についてたっぷりとお話をお伺いしたいと思います。それではまず有田さんから全体像をお聞かせください。
はい、今度の日曜日赤レンガパークでは先ほど言っていただいた舞鶴環境フェスタ2018と、それから舞鶴野菜プチマルシェ、
うん、
それから舞鶴赤レンガバザールという3つのイベントが同時開催されます。
はい、
はい、体験型のイベントにさらにグルメショッピングもありまして、うん、盛りだくさんの内容となっています。
はい、
で今回は私たちが関わらせていただいている舞鶴環境フェスタを中心に紹介させていただきたいと思います。
はい、ということでね、あさってになりました10月14日日曜日、舞鶴環境フェスタ2018が舞鶴赤レンガパーク5号棟にて開催になるということなんですが、今回は、このね毎月恒例の赤レンガバザール、そして、舞鶴野菜プチマルシェも同時開催ということなんですよね。
はい、
はいはい、この日は盛りだくさんの内容になっておりますが、今日はその中でも環境フェスタについて、中心にお話をお伺いしたいと思います。じゃあね、5つ全部でコーナーがあるということなんですが、そしたらまずクールチョイスコーナーから聞いてみましょうかね。
はい、
はい、では小川めぐみさんお願いします。
はい、クールチョイスコーナーにおきましては、まずエコ縁日の、再生可能エネルギーというコーナーが、ありまして、うん、こちらは昔ながらの縁日のように的当てゲームだったり、うん、輪投げをしていただくことを通して、うん、再生可能エネルギーというエネルギーについて学びながら楽しんでいただける、コーナーになっております。
はい、今ねこの再生可能エネルギーという言葉が出てきましたが、これはどんなエネルギーなんでしょうか。
あ、はい、再生可能エネルギーはですね、うん、太陽光ですとか風力、水力、それからバイオマスなどのエネルギーなどですね、繰り返し使うことが、作ることができるエネルギーのことを言いまして、
うん、
これに対して石油ですとか、はい、石炭など、まあ、化石燃料ですね、こちらの方は世界のごく一部でしか取れずに、また使うとなくなってしまいまして、また燃やしたら大気中の二酸化炭素が増えて温暖化につながるという課題があります。
はい、
でこれに対して再生可能エネルギーは設備がありましたら繰り返し作れて、また発電の際に二酸化炭素が増えないという特徴があります。ですから今温暖化対策には省エネをしていただくことと、この再生可能エネルギーの利用を増やすということが重要になっていまして、今回のエコ縁日のコーナーではこのエネルギーについてクイズやゲームなどを通して知っていただけるという内容になっています。
なるほど、この地球温暖化ってよくね聞きますけれども、その対策には省エネをすることと、この再生可能エネルギーを利用することが大事、はい、ということなんですね。
はい、
でそういったものがこうエコ縁日ということで、子どもたちにも分かりやすいようにこう、はい、クイズやゲームなどになって、はい、学べるようなコーナーがこのクールチョイスコーナーの、まあ、一つということですよね。
はい、
はい、他にはどんなものがありますか。
はい、他にはですね、的当てゲームにつきましては、再生可能なエネルギーについて、うん、考えてもらって、おもちゃの鉄砲で、的を射抜くゲームであったり、
うん、
輪投げで言いますと、いろいろなエネルギーがある中から、先ほど言った太陽光だったり水力、風力などの再生可能エネルギーを選んで輪を投げ入れるゲーム がありまして、うん、あとあの再生可能エネルギークイズ、うん、というのも実施をします、会場の展示物を見てもらって、うん、あの再生可能エネルギーについて謎を解いて答えていただくもので、あのそのコーナーにあのエネルギーを体験できるコーナーもあの設置をする予定でおります。
はい、ということで実際にその再生可能エネルギーを体験できるようなコーナーもあるということなんですね、はい、他にはこのクールチョイスコーナーでありますか。
はい、他にはですね、省エネ相談うちエコ診断ということで、あのうちエコ診断士という資格を持った者が、あのご自宅の、はい、住宅や家電製品、あの光熱費などに関するアンケートを取らせていただきまして、うん、各ご家庭でどれぐらいエコな生活をされているかというのを診断したり、またあの省エネ光熱水費の節約にあのつながるようなアドバイスを、行います。はい、この、子どもさんが他の、ブースでクイズやゲームを楽しまれているこの時間を利用してご利用いただくのも、うん、はい、良いかと思います。
あ、なるほど、ね、親御さん向けにはこういった省エネ相談やうちエコ診断があるということなんですね。
はい、
はい、他にもあの省エネグッズの展示ですとか発電の体験ができるようなコーナーもあるということなんですが、はいはい、まずこの一つがクールチョイスコーナーということですよね。
はい、
はい、なんかこう遊びながら学べるのっていいですよね。こう難しいとちょっとなんか覚える気がなくなってしまってあれですけど、
はい、
うん、こう楽しみながらね、
はい、
はい、子供から大人まで楽しんでいただけるようなクールチョイスコーナーになっております。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ななこちゃったラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日の町人は生活環境課より有田雅史さん、小川恵さん、小川優太さんにお越しいただいておりまして、あさってに開催となります舞鶴環境フェスタ2018についてお話をお伺いしております。この環境フェスタでは5つのコーナーご用意されているということで、先ほどクールチョイスコーナーについてご説明いただいたんですが、このクールチョイスという言葉をね、もしかしたら初めて聞いたというリスナーさんもいるかもしれないので、ちょっとねご説明をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、クールチョイスはですね、クールは賢いという意味がありまして、チョイスは選択、選ぶという意味で使われてまして、
はい、
つまりクールチョイスで賢い選択ということで使われています。
はい、なるほど。
あの未来の社会のことを考えて、うん、温暖化対策につながるような賢い選択をしましょうという言葉でして、
うん、
温暖化対策というとですね、省エネですとかちょっと無理とか我慢というイメージがありがちなんですが、うん、そうではなくて、例えばあの近くに行く場合でしたら徒歩、車ではなく徒歩とか自転車で行く方を選ぶとかですね、
うん、
買い物を行く際にレジ袋ではなくてマイバッグを持っていくという選択をするとか、うん、そういったさまざまな場面で温暖化対策につながるような選択をしましょうということで運動が展開されています。
はい、ということでね、このクールチョイスは冷たいではなくて賢い選択という意味なんですよね。
そうですね、
はい、そこであのゲームとかクイズとかで楽しみながら学べるようなコーナーがこのクールチョイスコーナーということなんですが、他にもね面白そうなコーナーがありますよ。カエコバザールコーナー、
はい、
はい、これどんな感じですか。
これはおもちゃ交換会カエコバザールという名前になってまして、
うん、
まだあの使えるけど家で使わなくなってしまったおもちゃとかを皆さんに持ってきていただいて、それを必要とする人に、持って帰ってもらうという交換会になってます。
いわゆるおもちゃの物々交換ですかね。
そうですね、うん、そのような形になってます。
そしたら事前に何かおもちゃを持ってきていただく必要があるんでしょうか。
そうですね、もしあの家の中で必要なくなったもの等があれば持ってきていただいて大丈夫なんですけど、
うんうん、
他にも、それぞれのコーナーだったり、おもちゃ交換会の中で行うワークショップで、ポイントを獲得してもらうこともできますので、うん、おもちゃがないお子さん方も参加していただいて大丈夫です。
あ、そうなんですね。ということでこのね、カエコバザールというのはお家で遊ばなくなったおもちゃを持ってきていただくと、まずこう買えるポイントっていうのにしてもらえるんですかね。
そうですね、うん、受付の方で、今回は三笠小学校の、小学生の皆さんにお世話になってポイントの査定をしてもらいます。
そしたらその子どもたちのこのさじ加減によってポイントが変わってくるような 感じなんですかね。
そうですね、はい、うん、お子さんの好みに沿ってになるので大人の方がこう大切にしてたものでももしかしたら小さなポイントになってしまうかもしれないです。
これもうどんなおもちゃでもいいんですか？
そうですね、
ぬいぐるみとか、
はい、ぬいぐるみとかは良いんですけど、うん、カードゲームとかの、おもちゃだったり、うん、ゲームソフトだったりっていうのは今回引き取りをしてないので、そういったものはちょっと持ってきていただいてもポイントになりません。
あ、じゃあ今回そういったゲーム機や、カードゲームは対象外ということなんですね。
そうです
ね、はい、それ以外のおもちゃでしたら、
はい、基本的に引き取りをさせてもらってますので、
はいはい、じゃあまずは持ってきていただいて何個でもいいんですか、持ってくのは。
そうですね、たくさんいただければ、他に必要な方がたくさん持って帰ることができますので、
はい、
ぜひ家にあるものをたくさん持ってきていただいて、はい、楽しく交換してもらったら良いかなと思ってます。
はい、ということでね、お家に遊ばなくなったおもちゃがある方は持ってきていただいて、で特にないという方でも買えるポイントを貯めることできるんですよね。
そうですね、うん、はい、おもちゃ交換会の会場の中でも、4つのワークショップを開催しまして、うん、この中4つが例えば風呂敷講座で風呂敷の使い方を学ぶ講座だったり、あと、絵本を読んでもらう読み聞かせのコーナーで、静かに本を聞いたり、あとキャップアートだったり分別ゲームっていうところで、ワークショップをしていただきますと買えるポイント獲得できますし、うん、環境フェスタで行う他の各ブースにてもクイズや、条件をクリアしていただくと買えるポイントをお渡ししています。
そしたら手ぶらでも楽しめそうですね。
そうですね、はい、
このカエコバザールは午後1時から3時までの開催です。そして他にもねあるんですけど、クリーンキャンペーンコーナー、はい、これどんなことされるんでしょうか。
はい、こちらではですね2つやっていまして、はい、1つはクイズなんですが、今世界でとても深刻な問題となっていますプラスチックのゴミですとか海のゴミ問題についてパネルなどで紹介をしているんですが、
はい、
それを見ていただいて回答していただくクイズを行っています。クイズは3問でヒントもありますので、はい、お子さんも簡単に気軽に参加してもらえたらと思います。
はい、
それから2つ目としまして、リサイクル絵合わせゲームというものをやっておりまして、
はい、
こちら物を 買う際の容器ですとか包装にはですね、うん、プラスチックのプラとか、うんうん、アルミとかスチールとかペットボトルのペットですね、
うん、
といったマークがついていると思うんですが、これはですねリサイクルを進めるために消費者の方にゴミとして出す際に、まあ、何で作られているかが分かるように、分別しやすいように表示されているものなんですが、今回のゲームではいろいろな容器や包装の実際のものが入った箱が置いてありますので、
はい、
参加者の方に箱から取り出していただいてマークを確認していただいて、うん、素材ごと種類ごとに分けていただくというゲームです。
うーん、なるほど。クリーンキャンペーンコーナーでは2つの、ま、クイズとゲームがあるということですね。
そうですね、
海のゴミプラスチックゴミのクイズではパネルを見て答えるということですね、
はい、
そしてリサイクル絵合わせゲームではいろいろなものをの入れ物に入っているマークを見て絵合わせをするようなゲームとなっているということです。
はい、
はい、そしてね他にも生き物自然コーナーというのがあるんですね。
はい、
はい、
このコーナーではオオミズナギドリの紹介だったり、またお魚の水槽展示、昆虫の標本展示、あと植物で遊ぼうという4つのブースに分かれて、うん、舞鶴の自然に触れてもらおうというコーナーになってます。
へえ、舞鶴の自然に触れてもらおうというコーナーですか。楽しそうですね。舞鶴の実際のこの生き物の紹介だったり、はい、これはその魚とかですか。
そうですね、うん、お魚の水槽っていうコーナーでは舞鶴、うん、の川に生息しているお魚を、展示させてもらってますので、舞鶴でよく見るような魚もいれば、うん、めったに見ないような魚も、見ることができます。
うーん、
当日のお楽しみになってますので、はい、ぜひお立ち寄りいただいてどんな魚がいるか見てもらえたらなと思います。
はい、ということでね、水槽には舞鶴の川にいるお魚の展示もあるということですね。よく見る魚もいれば珍しいお魚ももしかしたらいるかもしれないということで、
そうですね、
はい、当日のお楽しみということですね、はい、他にも生き物があるんですか。
そうですね、うん、オオミズナギドリの紹介のコーナーでは、うん、最近話題になっているドローンでの撮影で、はいはいはい、冠島の映像を 撮られたので、それをスクリーンにて放送して公開します。また昆虫の標本のコーナーではクワガタやチョウ、タマムシといった身近にいるものだったり、普段はあまり見ることができないレアな生き物、昆虫を展示しますので、こちらも当日来ていただいてのお楽しみになってます。
はい、ということで魚以外にも昆虫ですとかオオミズナギドリですね、あの冠島でドローンで撮影された映像があるということなんですね。
そうですね、
はい、はい、臨場感たっぷりにご覧いただけるかと思いますのでね、ぜひこの冠島の魅力と合わせてご覧いただきたいなと思います。さあ、他にはどんなコーナーがあるのかな。素敵な作品展示コーナー。
そうです
ね、はい、このコーナーではですね、2つの、コンクールコンテスト の、うん、作品を紹介しておりまして、まず1つ目が、はい、あの舞鶴子ども環境絵画コンクール、というものでして、うん、こちらはあの次世代を担う子どもたちを対象に環境について考えてもらう機会を作るために、うん、舞鶴の川や海など美しく豊かな自然や清掃活動、環境美化に関する内容をテーマとして、絵画を募集させていただきました、
はい、
ご応募いただきました作品173作品すべてを展示させてもらっております。また緑のカーテンコンテストにつきましては、うん、市内のご家庭や事業所などで、育てられた緑のカーテンの取り組みを募集しまして、うん、出来栄えとか省エネ効果を審査して表彰するコンテストを開催させていただきまして、
はい
はい、個人団体学校など3つの部門で、うん、合計13点のご応募をいただきまして、とても個性、なんですか、様々な工夫を、うん、されていて、緑のカーテンを作って冷房の設定温度を上げることができたというような声があったり、毎日の水やり収穫など、楽しむことができたという声もいただきまして、とても皆さん素晴らしいカーテン作っておられますので、ぜひ足を運んでいただいてゆっくりと見ていただけたらなと思います。
はい、ということでこの素敵な作品展示コーナーでは2つのこのコンクールですかね、まずは絵画コンクールということで次世代を担う子どもたちを対象に、自然とか清掃活動、環境美化に関する内容をテーマとした環境の絵画を、募集されたということですね。その応募いただいたすべての作品を展示されるのがまず1つ、
はい、
そして緑のカーテンコンテストをこれ募集してましたよね、ゴーヤとかね、
はい、
ね、
募集させていただきました、
はい、街中を、ね、こう走っててもなんか素敵なゴーヤのカーテンとか、はい、朝顔のカーテンとかね、はい、もううちはちょろちょろしかならなかったけど、
ぜひ来
年ね、はい、はい、でそれも応募された方の、どんな作品があったのかというのを展示される、はい、ということですね、
はい
はい、で来年の参考に私もしたいなと思います。
はい、
はい、こんなコーナーもはいありますよ。それではここで一旦お知らせを挟みます。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日の町人は生活環境課の有田雅史さん、そして小川めぐみさん、小川裕太さんにお越しいただいております。今日はですね、あさって14日に開催されます舞鶴環境フェスタ2018についてお話をお伺いしているところですね。でいろんなコーナーがありますよということで、今ね5つご紹介いただいたんですが、実はですねこのチラシがね今市内各所に置かれていると思うんですが、はい、これに載ってないコーナーもあるんですってね。
はい
はい、
今回リサイクルプラザで、常時ご家庭で使わなくなった子ども服のご提供いただいておりまして、
うん、
またそれを必要な方へ無料でお渡ししているんですが、
はい、
今回、それを環境フェスタにて出張という形で新たなコーナーとして、展開していきます。
そか、普段はこのリサイクルプラザで子ども服の提供というのをされてますよね。
そうですね、
はいはい、でそこでこう無料で子ども服もらうことができるんですが、わざわざそこまで行かなくても、今回はこのリサイクルプラザのその子ども服が環境フェスタに出張されると。
そうですね、出張という形で来させていただきまして、それぞれ欲しい服がありましたら、先着順にはなってしまうんですが、
うん、
子ども1人当たり1点、持って帰っていただくことができますので、ぜひお時間ある際に来ていただければと思います。
はい、ということでね、このチラシには載っていないコーナーということになります。子ども服の提供ですね、リサイクルプラザさんから子ども1人当たり1点先着順でなくなり次第終了ということです。ぜひね、こういったたくさんのゲームやクイズのついでにと言ったらあれですけど、子ども服もね、これあのお下がりっていうのもエコですよね。
そうですね、うん、はい、これも繰り返し使うというリユースの部分になりますので、はい、ぜひあのお気に入りの服があれば、うん、好きに持って帰っていただければと思います ね。
そうですね。そしてまた次の方が大切に来てくださったら提供した方も嬉しいですよね。
そうですね、
はい、はい、そういったコーナーもあるということです。そしてこの舞鶴環境フェスタ2018 と、同時開催のイベントがありますよということで、有田さんから一番最初にお話しいただきましたけれども、はい、まず一つ目が赤レンガバザール、これ毎月恒例の、はい、イベントですよね。
そうですね、はい、あの4号棟の方で毎月第2日曜日にされている赤レンガバザールが開催されます、はい、で今回の赤レンガバザールでは40点もの出店がありまして、手作りのおしゃれな雑貨やアクセサリーですとか、うん、洋服、それからスイーツ、パン、魚の干物ですとか、さらには生態などの体験コーナーもあると伺っておりますので、ぜひお楽しみください。
はい、ということでこの環境フェスタは5号棟での開催なんですが、お隣4号棟で赤レンガバザールが開催となります。で今回は40店舗ですか、
はい、
ね、美味しいものだったり可愛い雑貨などいろいろ、あと体験ですか、生態とかの
生態などが、うん、はい、あると、
体験コーナーもあるということですので、ぜひ、ね、こちらの方にも足を運んでいただきたいなと思います。そして舞鶴野菜プチマルシェというのもあるんですね。
はい、はい、そうなんです。フェスタを行っております、あの5号棟の近くですねの屋外で、舞鶴野菜プチマルシェというイベントを開催します。
はい、
舞鶴の元気な農家 の、 あの皆さんの、うん、あの皆さんと直接触れ合っていただける軽トラ市がありまして、そこではお米や野菜、あの舞鶴のお茶の、直売であったり、あのあったかいあんじゅそばなどが販売されると伺っております。とそれからあの地元農家の皆さんが健康マヨネーズ株式会社さんと一緒に、うん、取り組まれたあの加工用のじゃがいもを、使って、ポテトサラダの振る舞いを、されると聞いておりまして、
はい
はい、ぜひあの皆さん、あの美味しいポテトサラダたくさんあると聞いてますので、うん、足を運んでいただけたらと思います。
わー、これね、ちょうど今の時期 ね、 ね、美味しいものたくさんありますよ ね、 ね、実りの秋ですけれども、はい、5号棟付近の屋外での開催なんですね。
はい、
はい、そうです。舞鶴野菜プチマルシェというイベントも同時開催となります。舞鶴の元気な農家の皆さんの顔が見える軽トラ市、これいいですね。その生産者の方から直接購入できるということなんでしょうか。
はい、そうなんです、はい、直接お話ししたりいろいろ聞いたりしながら
いいですね、
はい、選んでいただけるというものになっています。
はい、まさに地産地消ですよね。
まさにそうですね、はい、地産地消で言いますと、あのそうですね、
このね、舞鶴地元で採れたものを地元で消費するというのがこの地産地消ということなんですが、これもとってもエコなことですよね。
とっても、はい、エコなことなんです。今回、舞鶴野菜プチマルシェで、地場産の農作物たくさん販売されますので、
はい
はい、ぜひこの機会に買っていただくことで、あの地産地消につなげてもらいたいと思いますし、
うん、
はい、今後もあの生活の中でこのことを頭の片隅にあの置いていただいて、もらえれば嬉しいなと思います。
はい、ということで舞鶴野菜プチマルシェ赤レンガバザールも同時開催となります。もう一度日時をお伝えしましょうかね。あさっての開催となります。10月14日日曜日、午前10時から午後3時まで舞鶴赤レンガパーク5号棟にて舞鶴環境フェスタ2018が開催となります。クールチョイスコーナーや生き物自然コーナー、かえっこバザールコーナーや素敵な作品展示コーナー、クリーンキャンペーンコーナーといった、ね、様々なコーナーで楽しみながらこのエコについて学べる、環境について学べるようなイベントとなっております。で、ね、このかえっこバザールではそのおもちゃ持ってきてくださいというふうにね、あのお話あったんですが、あの持って帰る用のマイバッグとかもあった方がいいですよね。
そうですね、うん、はい、袋の方はちょっと準備ができていませんので、ご家庭から持ってきていただいて、その袋で持って帰ってもらうようにお願いします。
はい、そして美味しいものもあるようなお話ありましたけど、もしあれだったらマイ箸とか持ってきてもらったらいいですかね。
そうですね、ぜひあの舞鶴野菜プチマルシェですとか、うん、あとバザールの方でもですね、 飲食物販売されてますので、ぜひマイ箸とかマイバッグとか持ってきていただいて、
はい、
ゴミが出ないようにしてもらえたらと思います。
そうですね、皆さんのご協力お願いします。そして当日もしね可能でしたら歩きとか自転車とか公共の交通機関ご利用いただいて会場に足を運んでいただくとよりエコですよね。
そうですね、まさにクールチョイスで、はい、来場していただければと思います。
はい、ということで、10月14日に開催されます舞鶴環境フェスタ2018についてお話をたっぷりとお伺いいたしました。本日の街人は生活環境課の有田正史さん、小川めぐみさん、小川優太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここ
までの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。